聖母子昇天の説教は3日の土曜日に4日の日曜日のミサの分と合わせてもうちゃちゃと書いたんですが、その時はすごく暑かったんですね。それでもう書いてある通りに読むんですけど、暑さが頂点まで達するこの時期に私たちは聖母の昇天を祝いますと。その時は暑かったんですよ。今日はそう暑くないですけど、今から後いつの世の人も私を幸いなものと言うでしょう。私たちもマリアを幸いなものというその人々の一人に加わりたいなと思います。昨日司祭団ソフトボール大会の練習がありました。司祭っていうのは教会の仕事よりこのソフトボールとかマラソン大会とかこういうことにはもう真剣にやるんですよ。評議会は適当にしかやらないですけど、もう非常に厳しくてですね、週2回練習するっていうんですよ。ソフトボール大会はせいぜいやって3試合ですけど、準決勝で勝ち上がったら決勝があって3試合ぐらいですが、そのためにですね週2回2ヶ月やるんですよね。ナイターなんか1回も練習しないんですけど、そういうことで昨日練習あったんですが10時にサザの大悲観公園というところに集合と思って行ったんですよ。そしたらもうすでにやってたんですね。何ショットやって言われまして、えっと思ったら、メールは見たとかって言われて、え、今日が練習の日でしょって言ったら、9時から練習って言って、と思ってですね、10時に着いたらもうすでに1時間練習して汗かいとるわけですね。でも私は準備体操もそこそこに、いつもの守備の場所のライトに行って、で、地区長神父様が、はい、ライトって言って、立て続けに5、6本、ダイヤフライの練習をさせられてですね、半分は取れんわけですよ。で、追いかけて行って取りに行き、で、そのうちの1回がですね、セカンドフライぐらいのフライが上がりまして、それを全力で追いかけていってですね、取ったんですよ。取ったと思ったんですけど、その後足が1、2歩出なくてですね、ゴロゴロゴロっと転がって、で、右手、右膝、右足首、すりむきました。今、黄色い汁が出ております。もう聖母子昇天のミサもちゃっちゃと終わりたいところですが、まあそういう状況であります。で、やっとですね、年なんだなっていうことがやっと分かりまして、で、神様は先にね、何かを教えて、で、それに後で人間が気づいて、年なんだな、ほどほどにやらんといかんのだなと気がついて、神様を讃えると。そういうことではないかなと思います。今日マリアの参加と呼ばれる箇所が朗読されました。前半の47節から50節はマリアの個人的な体験に基づいています。救い主である神と私との関係を述べています。今から後いつの世の人も私を幸いなものという、これどうやって実現していくのか考えてみましょう。私の魂は主をあがめる。私の霊は救い主である神を喜び讃えます。これは今起こっている出来事です。今あがめる。 今讃えるためには過去に何かがあったはずです。それが身分の低いこの主のはしためにも目を留めてくださったという主の働きかけ、出来事です。主が先に働きかけた、それにマリアが気づいて主をあがめ讃えます。神が先に人に働きかけ、人が神の働きに気づいて讃える、この昔から続いてきた偉大な出来事を忘れない人たちがいます。イエス・キリストによって救われた人々です。イエスの時代にいた人々はイエスを通して神が先に働きかけ、人がそれを讃える、こうした場面を目撃したのです。目撃した人たちは神の働きに預かった人々を未来に向けて幸いなものという、そういう人たちになっていきます。未来に向けて幸いなものという人々はイエスと同時代の人々だけではありません。神が先に働きかけ、人がそれに気づいて讃えるという場面はイエスの復活後も続いたからです。その大いなる業は人たちによって受け継がれ、さらに後の時代にも引き継がれていきました。当然神が先に働きかけ、人がそれに気づいて讃える、こういう場面を周りで目撃する人たちもそれぞれの時代に現れることになります。1886年ラゲ神父様が黒島から3家族、ドロー神父様がシッツから4家族を横立つに移住を促しました。将来の見通しが明るかったから移住を進めたわけではありません。困難も予想されましたが、旅路の地に神様の働きが先にあっている、宣教師の神父様たちはそれを感じて信徒に移住を促したのです。先に移住した人々は困難を乗り越えてこの地に根を張りました。目に見えない神の働きでしたが、信仰を確かに守り続ける、そういう喜びを今神に感謝し讃えていきます。やがて神の民は増え広がり、神が先に働きかけて神の働きに気づいた人々がいたことを後世に伝えるために聖堂を建設するのです。神の働きに預かった人々を未来に向けて幸いなものという子孫たちの歴史は100年受け継がれていきました。今からのちいつの世の人も先祖たちを幸いなものという私たちにも託された使命だと思います。先に神の働きがマリアに現れました。マリアは神の働きに気づきました。そして神をあがめます。神の働きに預かったマリアを幸いだと理解できる人は、自分の生活の中でも先に神が働きかけ、神をあがめるきっかけを与えてくださっていると気づくのです。あとは私たちが神の働きにどのように応えるかです。また神の働きに応えて神をあがめる素晴らしさを受け継がせる方法も 考える必要があります。マリアの参加をどのように神をあがめて神の救いを喜びたたえたらよいだろうかと私たちは思い巡らしながら唱えたいと思います。今を生きる私たちが神をあがめるマリアの生き方を写し取らなければ信仰が次の世代に受け継がれることは難しくなっていくからです。